オリーブ
クレッシェンド
ワンダフル
タイムス。
はい、こんばんは。この番組は一つのテーマ、来日戦から語り尽くすネットラジオ、オリーブクレッシェンドワンダフルタイムス。進行役の勝木です。よろしくお願いいたします。今回のテーマは、私の好きなアニメキャラの名言名セリフについて語り尽くしてまいります。お楽しみください。では番組スタートいたします。ではオリーブクレッシェンドのゆうりさんからご説明よろしくお願いします。
はい、オリーブクレッシェンドとは、同人ボイスサークルボイラブから誕生したネットラジオユニットです。皆さん楽しんでください。
はい、ありがとうございます。はい、はい、今回からシーズン3新たにスタートいたします。
はい、はい、負けじたずるいちょっと、
はい、ではね、シーズン3、新たに始まりましたが、新メンバーがね、何人かいらっしゃいますので、まあ、メンバー紹介とともにですね、そのように紹介していきたいと思います。まあ、まずはね、はい、まずリーダーからね、引き続き、ゆりさん、よろしくお願いします。
はい、もともと柏木みなもとかいう、はい、やからでした、ゆりです。はい、引き続き、まあ、3期続いて、リーダーをやってまいります。また、まあ今回もね、脱線王としてこう活躍していくので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
何が言ったんだろう、脱線王って。
よろしくお願いします。はい、では続きまして、今回から、新メンバー、アピスさんです。
はい、はじめまして、アピスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
一番最初
は。はい。
返事が、あーいっていう人初めて。最高。
どや。いや、まあ、初めてなんでね、ちょっといろいろ戸惑うこともあって、ちょっと人見知りもしかしたら、まあ、発動しないんですけど、ちょっとキャラ付け、キャラをちょっとずつちょっと作っていこうと思って頑張ります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、同じく、新メンバー、エズさんです。
どうも、上杉です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
寝起きです。
結構皆さん寝起き。一応昼間ではあるんですけどね。
はい、俺、あれなんで、朝までずっと仕事してたんで。
ご苦労様でございます。
どうも、寝起きですね。寝起きてから4時間経ってます。
はい。ちょっと寝起きですね。
寝起きて何時間だろう。ちょっとお昼寝してましたね。
はい。ちょっとな、皆さんちょっと寝起きの方も多いんですが、頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。はい、今回のテーマですけど、ちょっとね、まあ、いつもはですね、なんか、もっとね、ぎゅっと詰まって、というかね、お題がなんかもっと狭いというか、狭いっていうの変だな、うん、もっとピンポイントの、ね、お題が多かったんですけど、ちょっと今回ちょっと広げてみまして、はい、まあ、好きな、ね、キャラの名言、まあ、
新しいことにどんどんチャレンジしていく、
名言、ね、名台詞みたいな感じでね、やっていきたいなと思いますけど、そうそうそう、まあ、絶対これなあるんじゃないかなと、うん、逆にありすぎて困るっていうのもあるんですけど
それはありますね。
まあ、確かに。
まあ、どうなんだろう。ちょっとね、ちょっと思ったのは、ちょっと最近のアニメ、ちょっと、名言的なものはちょっと少ないような気もしなく
も、それは言ってはいけない。
の、今日な気はするんですけど、うん。で、まあ、なんでかっていうのも、ちょっと、その辺もちょっとね、掘り下げていきたいなっていうのはあるんですね。
なんかちょっと今回哲学的な切り出しと見せておいて、いつも通りと。
そういうこと。
うん、どうしよう、一瞬賢いこと言わなきゃいけないってちょっと焦ってたんで。
大丈夫。なんかちょっと真剣な声のトーンで言えば哲学的に聞こえる。
それな。
うん、まあ、 哲学的なことを言うことはないんですけどね、別に。まあ、いつも楽しくね、放送していきたいんで。
うん、はい、まあ。とにかく楽しくやるっていうのが第一目標ですもんね。
はいはい。ではね、まあ、その辺ちょっと行きたいと思うんですが、どうしようかな。まあね、新メンバーも、ね、いらっしゃるということで、
ね、
中心にね、
はい、
中心にね、
今回あんまりね、前に出ていけないんだわ、やっぱり。
いや、別に前に出てきていいですよ。
こうやっぱり、こう新メンバーさんをね、立てないといけない、立てて目立たせないといけないから、めたい。
どうなるか。
そうそうそう、僕が出ちゃうとさ、こう、新メンバーって言ってるけど、ちょっとかすれちゃうじゃん？それって意味ないじゃん？
いや、別にいいですよ。いいですよ。
そこは、かすれへんようにするんが、私たちの役目なんですよ。
あ、なるほど。
わかる？わかる？
おい。
どや？いや、だから、いつも通りで、大丈夫。
はい。じゃあ、まあ、はい、トップバッター？
じゃあ、アビスさん行きましょうかね。
私なんで。ちょっと、言うた、さっきから。
取られただと。
うん。まあ、ね、やっぱり一つや二つ絶対で、好きな、ね、名言とか絶対、セリフとか絶対あるはずなんですけどね。
いや、もう結構あるんですよ。それで、初めお題聞いたときに、これどうやって探そうと思ったんですけど、最近また見直したアニメの話で、シャーマンキングっていう2005年アニメやってたやつを知ってる人いるよし、まあなんだろう、ストーリー的にはなんか幽霊と憑依合体して戦っていくよ、俺はスピリ、え？あ？俺はシャーマンキングになるみたいな、そういう感じのちょっとしたアクション。
某海賊漫画に
被ってる。気のせいですよ。気のせいだよ。気のせい。
それもほとんど言ってるじゃないですか。
いや、言ってない。
私言ってへんから大丈夫。まあ、そういうの、主人公の朝倉陽くんっていう中学生の男の子がいるんですけど、まあ、これまたゆるいキャラでね。で、その子の口癖、ね、そうヘッドホンして、なんか髪めっちゃ、お兄ちゃんできるぐらい髪長いねんな。
トキントキンしてるね。
そうそう、それを寝てるね。ちょっとね、あの子ね。いや、でも、いや、好きですよ。で、その子が言うと、口癖っぽいのがなんとかなるっていうの。でも、どんなピンチな状況でも、いや、なんとかなるって、みたいな感じでなんとかなってるから、あ、いや、なんとかなるっていう言葉って素晴らしいなって、私思ったんです。
それで放送前にも結構引っ張ってたのね。まさかこの時の伏線だったとは思わなかったけど。
素敵しいただきました。
やばい、ゆるいキャラだと思いきや作詞だ。
どうや？いや、こういうことはちゃんとやっとかないと、ほら。ちょっと滑った時のね。
滑った時
いや、まだ滑ってへんから。
はい、とまあ、はい、だいぶハイテンションな。メンバーが入ってきましたよ。
はい。
やっぱどんなとこは特にやっぱそういうの好きですか、そういうその言葉に対して。
いや本当に何事でも、まあ気持ちとか、まあ例えて言うなら、まあ友達関係とか人間関係、まあ最近ちょっとまああったんですけど、それでまあ友達すごい傷ついてる子。でそれでも声かけても実際その子の気持ちが変わらないと何も進まないじゃないですか。それでまあ、あ、こういう時なんて言えばいいんだろうな、そういえばこの前見たシャーマンキングでなんとかなるって言ってたなと思って、実際まあそれぐらいしか言えへんから、なんとかなれよなんとかなれよって言ってたら、最近ちょっと持ち直したみたいで、すごいマジックワードと思いました。
いやでも実際なんとかならないことってもう本当に一握りなんだよね。
ね、ないですよね。だいたい時が解決してくれるんで。
時が解決してくれるのと、なんか自分が気づきさえすれば解決しちゃう問題が多くて。
ねえ。
はい。
そんなもんそんなもん。
やばいな、いつになく哲学的だ。
やばい。
今日は真面目だぞ。
賢いかもしれない僕ら。
やばい、賢いこと言えた。これでちょっと株上がったかな。
めたい。
いや別にもう今日初めてだから別に今日なんか上がるも下がるもそうはないと思うけど大丈夫だと思います。
はい、いやまあ第一印象大事なんで、
そうですね、
ここはピシッと 決めたい。
またちょっと、しんみりした感じになりますけど、やっぱりアニメって声優とかもあるじゃないですか。
ああ、
セリフだけじゃなくて演技ってあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
またその、朝倉亮くんの中の人のなんとかなるってっていうのが、本当に緩い、なんとかなるってなんだけど、現実味を帯びてるっていう、素晴らしい、こう、息遣いと喋り方だと思います、あれは。
名言、名セリフって、やっぱり、セリフプラス、その、声優さんの声の、その当て方が合わさって、できるものじゃないですか。
そうなんですよね。
だから、例えばその、それが、同じ文句でも、例えば漫画で見たときとアニメ見たときで、やっぱ感じ方絶対違うと思うんですよね。
違いますよ。
そうなんですよね。実は、こう、漫画で結構、真剣な場面で、緩い感じで言ってるのかなと思ってたら、いつも緩い主人公が実はすごい真剣にセリフで言ってたみたいな感じもありますしね。
だからその辺はだから面白いところだなっていう感じしますね。
さてさて、とまあ朝倉亮君とだいぶ昔の主人公が出てまいりましたが、
そんな昔か？上
杉さんどうです？そこら辺世代というか。
いや僕はね、シャーマンキングは全く見てないんだよね。
ああ、おすすめしますよ。おすすめしますよ。私は。
シャーマンキングとかハンターハンターとかあの辺見てない。
あら。
というとじゃあ何を見てた感じですか？
漫画だったら、
はいはい。
ジャンプ、まあハンターハンターとかシャーマンキング読んでなかったけど、やっぱりその。ドラゴンボールとか、あと遊戯作詞とか、
はいはいはい、はい、
出ました。あと、ルローヌ剣心とか。
うん、おぉ。
いいですね。
なんかこう、熱い男の物語的なやつが多い気が。
そうだね。北斗の剣とかも。
あー、でもわかるな。
その中でやっぱり、自分が好きな名言、名台詞ありますか？
うん、あー、その中でですか？あ、だってドラゴンボールが、
はいはい。
ドラゴンボールのベジータが、
はい、はいはい
はい。
で、なんでしょう、ブーと、最初の、一番最初のブーと、デブのブーと、
はいはいはい。
と、ベジータが、魔人化して戦う、
はい。
やつ分かりますか？
はいはい
はい。
分かります。
あそこの、自爆するときの、さらばだってやつが好きです。
はいはいはい。もうまた一言でこの、なんて言いますか、状況の説明とか一切なしで、こう状況を理解させるっていう。
まあ見せてしまうっていう。
そう。
うん、
見せるセリフですよね。
いや、なんかこのセリフはなんかベジータがずっと、まあ最初敵だったじゃないですか。
はい。
物語に出てきた時は。
はい。
でもこの時初めてその地球星と、まあ、地球というかあとは家族のためとか初めて誰かのために戦ってでこう散っていく散り際のセリフで、はい、もうすごい痺れました、うん、初めて
熱いですね、
はい、もともとその口数が多いキャラじゃないじゃないですか、
はい、
だからその辺がらしいってらしいですよね、
はい、
うん、
いやーもうあれそこはセリフ回しとかも良かった。
でも結局倒せず絶望感。こいつどうやって倒すんだよっていう。
今ちょうどあれブー編だから多分回の方で今やってるぐらいなのかな確か。
はい。
今またやってるんですね。
ドラゴンボール回が今ブー編になってるはずかな確か。
お
お。
ドラゴンボールも普及の名作ですもんね。
そうですね。もう、まあなんか、父親も好きで、
はい。
もう家に全部あったんで、漫画は。
おぉ。
すごい。
なかなかあれって、表紙が繋がってるっていうか、本棚に並べると一枚の絵ができて、
あ、そうです。
昔はね、よくそういう漫画結構あったんですよね。
あれって集めたくなりますよね。
うん、確かに。
すごい面白い工夫だと思う。
ジャンプもだってそうじゃないです
はい、
ジャンプ
そあのいつでしたっけあれ。
いやジャンプというかジャンプそのものを
今もそうでしたっけ。
今も あれって
あずっとそうでしたっけ。
つながってませんでした確か。
はい、
背拍子確かつながってますよね確か絵が、
うん、うわーちょっと単行本派だからわかんないや、
うん、結構まあそういう遊び的なものが、うん、ありますよね。
やっぱりそういうのって集めたくなりますし、こう一枚の芸術として見れるので、ちょっと絵描いてる身としては、
ああなるほど、
はい、ちょっと楽しい、そういう創意工夫はちょっと僕もやってみたいですね。
まあ、ちょっと脱線しますけど、ね、あの結構ね、あの漫画とかだと裏表紙にね、結構凝った、ね、絵が描いてあったりとか、はい、遊びの絵が描いてあったりとか、たまにありますよね。
はい。
うん、ありますね。
最近ちょっとあるかどうかわかんないですけどね、うん。
あの、表紙のカバーめくるとネタがあるっていう、そうそうそうそう。やつで一番おすすめなのは、ハガレンですね。
そうそう、ハガレン、そうそう。そうそう、ハガレンはね、うん。
あれ面白かった。はい、
ちょっとあの手書きみたい、本当手書きっていう ね絵が書いてあったりとかって、
はい、
うん、
さあじゃあそろそろ私参りましょうか。
え、行くんですか。
え、まだ大丈夫じゃないですか。
いや、あのね今ね、リン、はい、あの言っちゃったよ。
どうぞ。
今剥がれ金術師の話を出したのはね、ちょっと僕の次の何出したいと思った名言がね、ちょっとそれにつながるんよ、うん、だからここでぶった切って言っておきたいなと思って。あ、じゃあよろしいです。
はい、
はい、あの今回ちょっとピックアップしてきた中の一つで、うん、あの銀のさじっていう最近鋼の錬金術師の作者さんが書いてる漫画がアニメ化されてちょっと前に放送されたんですよ。
映画化もされましたね、あれ。
映画化もされましたね。映画見に行ってないですか、言えば。まあ、それで、その中で、ちょっと、これは、知っておいた方がいいなって思った名言があったので、持ってきました。
ほ
うほう。はい。主人公が、ちょっと、バイトで、ミスをしちゃって、結構、すごい、損害を出しちゃった時に、バイトが終わって、お給料を、こう、バイト先の、あの主人公のお友達のお母さんがバイト料を出してくれたんですね。でその時に主人公がちょっと失敗しちゃったから、こう給料は受け取れませんって言った時に、その給料を出してくれたお母さんが言った名言なんですけれども、こう君の働きについてそこに入ってる金額の価値があると思ったから雇い主がお金を出してるんだよっていう風に言ってて、あ、なるほどって思って持ってきました。
バイト先でそんなこと言われたいですね。
そう。だから、お給料って、その、働いた価値を認めたものなんだよって言って、失敗しても、お給料を渡すシーンがちょっと涙が出そうに。そういう意味でもお金って大事なんだなっていう風に思いました。そう、あの、本当はね、一番最初に名言出すのはね、ネタの方の、迷う方の名言出そうと思ってたんだけど、ちょっと話の流れ的に、ここでネタを出すのはちょっといかんなと思って。うん、
まあ、名言もね、逆に名言ですからね。
そうなんですよね。
うん、そのね、その
キャラ、
そのね、うん、あのアニメに関してね、あのやっぱりその盛り上げるっていう意味では、
はい、
雰囲気を作るみたいなところは、それは名言は名言ですからね。はい、ちょっと字が違っても。
はい、で、またあの、このセリフの名言だなって思ったところがもう一つありまして、やっぱり、あの、アニメっていう風な観点で見たときに、そのセリフの一つ一つの息遣いがすごいゆっくりだったんですね。だから、なんかすごいセリフがその時だけゆっくり流れていって、なんて言いますか、こう、諭す感じがあって、これも声の芸術だなみたいな感じで見てて、これはもうみんな知っておかないといけない名言なのかなと思って持ってきました。
うん、なるほど、うん、
はい、
なるほど。
やっぱりあのこうアニメキャラの名言っていう風に今回やってますから、うん、漫画になっちゃダメじゃないですか。ダメじゃないけど、 やっぱアニメとして見ないといけないから、演技の方にもちょっと名言のコツが隠されてるのかなと思ってまして。だから漫画では、たわいのないセリフでも、アニメになったら名言になったっていうのって結構あると思うんですよね。
まあ、そこはやっぱり声優さんですよね。
力は大きいと思いますよね。
はい。だから今回ちょっと今回このセリフ持ってきました。
うん、なるほどなるほど。
真面目な感じで決めてくださったと。
いや、本当はね、大人だって楽しいことは大好きなんだぜっていうセリフを持ってこようと思ったんですけど、調べてたらこっちの方が演技の方も見る観点が多かったのでこっちかなと思って。
確かにいい話ですごいいい話っていうかいい名セリフ多いですよね。
はい。あの漫画ちょっと、なんか深い部分がめちゃくちゃ多くって。
あるある。
ちょっとアニメの完成度的には文句を言いたいところが多少あるけれども。
そこは
もうちょっと、もうちょっと練ってほしかった。でもまあそれはまあ、もうなっちゃったものはしょうがないし、最高のものを出してくれたから、何も言わない。
もう言ってますけどね。
はい、なるほどね。
そういう点でもアニメ見るの好きだな。
まあ、あとね、ちょっと最初にね、ちょっと最近ちょっとね、のアニメ、ちょっと名言少ないんじゃないかって話をね、
はい、
しましたけど、なんでかっていうと、別に最近のアニメが悪いとか、そういうわけではなくて、
はい、
なんていうかな、映像で見せてる部分がすごく多くて、
うん。
うん、あと、名言が長い。長すぎて長ゼリフになってパッて浮かばない。昔の名言ってその短い、うん、ものが多かった。
それこそさらばがさらばだが、
そうそうそう、だから長いのって、まあ、確かにその言われれば名言だなと思うけどパッと思い浮かばない。
はい、
昔のものの方がなんか短くてなんかスカッとしてるっていうか、もう本当にインパクトがある。
結局長いと忘れちゃって名言だけど名言なり得ない、うん、なり得ないというか、
だから話、映像と話の流れがいいっていうのはいっぱいあるんですよ最近は。
はい。
でもそれは名言じゃなくなっちゃうんじゃないですか。名シーンどちらかというと。
はい。
うん。
だから名言っていうからにはやはりセリフでないと。
そうなんですよ。だからそこがちょっと最近と昔はちょっと違うかなとは。うん、
ちょっと長ったらしくて説明的。
うん、例えばね、スラムダンクとかが結構名言多いんだけど、
はい、
うん、結構短い。例えば安西先生はね、君たちは強いとかさ。
はい。
うん。うん、もう、すごい短いけど、すごく詰まってるじゃん。でも、うん、だからそういう、なんかそういうインパクトがあるのって、なんか少ない、
うん、いいセリフってもう一言で全部伝えられちゃうんですよね。
諦めたら試合終了だよとかね、うん、そういうなんか、うん。それぐらいの容量のものでインパクトがあるの。なんか、もう少し、わー、長いものがちょっとやっぱり自分調べてたら最近のやつは長いんだよね、やっぱり。
はい。長いですね。
だその辺がやっぱちょっと違うとこかなっていう。
うん、もうちょっと僕的に言うとするなら、
親父にも殴られたことないのにとかね。
はい、ちょっと、昔ほどの厚みは感じない。
うん、逆にあと難しく考えすぎちゃってる。かもしれないかなっていう、
はい、それちょっと思いますね。
ひねりすぎちゃってる、
はい、
うん、せっかく名言だなんかひねりすぎちゃってちょっとっていう、うん、っていうのもあるかもしれませんけどね。
はい、
これもちょっと悪いと問題ではなくてっていう感じですよね。
はい、
うん、
まあじゃあとりあえずこの話題は引きずるともっと暗い方向になってしまいそうなので、うん、そろそろ。
で、さっきの、自分もさっき、やっぱスラムダンクやっぱかなり、やっぱ名言多いなと思って。
ですね。
多いですね、あれは。
やはり僕、ちょっと最近思ったのが、こう、名言が多いものって名作ですよね。
うん、
こう当たり前のこと言ってんじゃないのって思うんだけれども、なんかちょっと言いたいことが違うというか。最近だと名言が多いって思うのは宇宙兄弟ですね。
おお、宇宙兄弟ね。
あ、あれもいいですね。
あれはもうものすごく好きです。
あとはそうです。このアニメはこのセリフですみたいなの
は。ああ、 それこそこのメディアを出せば一発で作品が分かるっていうのもなかなか、
ね、あの北斗の剣もあったじゃないですか、さっき話が、はい、もう北斗の剣って言ったらあれしかないじゃないですか、あれしかないってのはいいですか、
あ、ちょですか。
それもあるし、お前はもう死んでいるもん、
もうこれ言ったらもう明らかに分かるじゃないですか、
はい、
なんかそういうのが美味しいですよね。
はい、一番最初のあの某海賊漫画といったやつもあれもまあなんというかそこにつながるものが、
うん、某海賊漫画って某海賊漫画
もう言っちゃってますけどね、海賊漫画なんかもう一つしか
海賊漫画自体そんなに多くないからもう
ワンピースね
言っちゃった。
いやでもワンピースでも個人的が好きなんですよ。
はい、
ワンピースもね結構ねやっぱり名言多くて、まワンピースの場合はやっぱりねどちらかというとそのさっき言ったその長い部類
ですよね、
に入るんですよ、
長い、
はい、
うん、ちょっと自分のことないと思いますけど、あの自分はあのワンピースだとマルコ、
はい、
あの
白ひげのところのマルコが好きで、うん、あれのセリフが結構好きだったんですよ、結構マルコのセリフ結構ねいいセリフが多かったんですよ、
はい、
うん、
結構ねちょいちょいいいセリフ挟んできますね、うん、彼
でもね長いんですよ。、うん、エースを助けた時のセリフが結構好きでね、
はい、
うん、
なんかあのルフィを守った時のセリフが結構好きでね、
はい、
うん、この命こそ生きるエースの意志だってね言ってね、あのルフィを守るとこがあるんですけど、
はい、
うん、あそこは結構かっこええと思って、
うん、いやーもうなんかちょいちょいちっちゃいキャラでもかっこよく見せる漫画がワンピースですよね、
うん、だからあのそういうのが結構たくさんあるから、あのだから名言がもういっぱいみたいな、うん、なってる感じはありますよね、うん、
やっぱりワンピースもこれを言えばワンピースって分かるセリフたくさんありますもんね、
うん、
もう一番最初に思いつくのが、そう、海賊王に俺はなる。
うん、まあ、ちょっと名言とは違いますけど、ワンピースやっぱりその、あの、オープニングはやっぱりその、歌とかぶして、
はい、
ロージャーあの、うん、が喋る、
はい、
あれはやっぱりなんか、すごいなと思いましたよ、なんか、演出的に。
最初の方は本当にすごかった。
うん、
何回見直したことか。うん、
あの作り方はうまいなと、
はい、
ちょっとめ、まあ、あれもある意味名ゼリフですよね、
はい、
歌にかぶして、
うん、名ゼリフですね、
うん、あれはいいんじゃないかなと、うん、ちょっと違う観点ですけどね、あの辺は、
はい、
うん、
名ゼリフってあのアニメの観点で言うとこう、そしてかっこよく言うと声の芸術ですよね、
うん、そう
ですね、うん、
最近あれだな、声の芸術はあんまり聞かないな、
うん、あんまり聞かないですね、言うても声っていうかやっぱりそのキャラクターと声優さんのなんだろう、声っていうかなんて言うん、
うん、分かる、言いたいことは
伝われ
言いたいことは分かる、
言葉にできないけどとりあえずあれがとでもいいから、
うん、
あれが良くてあれちょっと日本語ちょっと
ファンじゃないんだけど、最近ね、そもそも何、前提条件が整ってるアニメが少ないと感じるんだよね。何って、キャラクターが喋ってるように聞こえないっていうのが、多い。もうちょっと、なんとかしよう。
その辺は納得ちょっとね、うん、難しいところではありますよね。
そうなんですよね。だから、あの、どんなにいいセリフ、喋っててもキャラクターが喋ってるように聞こえないと名言にはならないと思うんですよ。どんなにいいセリフでも、
まあちょっとねその辺はいろいろ問題はあるんですよね。まあちょっとあのやっぱりアニメが乱発しすぎてて、そう制作サイドの問題になってきてしまって、やっぱりどうしてもあの一つの作品がっつり関わりきれないから、ちょっといろいろまあ、うん、問題はあるんですよね。
まあ一つの作品しっかり作れないんだったらそんなに多くやんなくてもいいんじゃないかとちょっとは思いますけどね。
ちょっと多すぎる正直。
そう でもなんかアニメはどんどん多くなってきてるのに、見るアニメはどんどん少なくなってきてるんだよな、困ったことに。
ああ、それはわかる。
まあそのおかげで課題が進むというメリットが。
あ、素敵。
それはそれでどうなんだろう。
はい、じゃあそろそろちょっとこう暗くなってきた雰囲気をぶっ壊しましょうか。
暗くなってきたわ、暗くなってきたわけじゃないけど。
暗
っ。上杉さんどうですか、なんか、これなんか面白いんじゃないかっていうの。
名言ですか。僕はです、最近たまたま見直してるアニメがありまして、その、
はい、
ちょっと知ってる人少ない、あんまりメジャーなアニメじゃないんですけど、
はい、
あのキラボシっていう名言がありました
。なんかまただいぶインパクトのある、
あのスタードライバーっていう、2011年のアニメなんですけど、なんか敵集団がいるんですよ。
はい
はいはいはい。
でその集団の何て言うんですか、そのまあ挨拶みたいな感じの。
ああ、なるほど。
平星十字団ってい
う。あ、なんか楽しそう。
はい、まあ、それを結構この作品、あの名言というか迷う方の名言があって、キラボシをはじめとしてすごいインパクト残って、なんか最初なんだこのアニメって思ったんですけど、だんだんだんだんなんかそういう名言が多くて、もういつの間にかハマっちゃって
意外とそういうなんだこのアニメって第一印象で決めたアニメがどんどん後になってスルメというか、もう完全にドブ沼にハマっていく感じで
そうなんですよ。でなんかその内容、お話的にはなんか、なんて言えばいいのかな、これ。その、スタードライバー、その、
SF ですかね。
はい。
SF？
SF、なんかロボットですかね。
うん。
なんかスペースダンディみたいな感じで思えばいいのかな？
なんかキャスティング的にはすごい豪華なんですけどね。
自分、名前はね、覚えているんだけど、内容までなんか思い出せないんだよな。
内容が、
あのやってたのは覚えてるんだけど、
夕方にやってました、これ週末の
夕方だったかな。
夜じゃなかったから、
なん多分地域によってまちまちだと思うんですけど。
あ、なるほど。
あ、でもあれですね、日曜日の夕方5時。
ああ、やっぱり、
なんかそのまあざっくばらんにその説明すると、そのキラボ、さっき言ったキラボシ十字団っていう、あの敵の軍隊が、団体様があ の主人公、あの主人公組、まあ男の子2人と女の子1人の、あの3人組の主人公組がいるんですけど、その女の子をさらおうとするんですよ。
はいはい。
でそれをこう阻止するためにこう戦うんですけど、まあ、ほんとざっくばらんに説明するんですけど
いや、分かりやすいですよ。
多分真面目に説明するとわけわかんないと思うんであのアニメオリジナルなのかな、これなんで。
お、
原作がないので。
なるほど。
はい、
見て
なかなかなって。でその結構青春ものなんですよね。学園ものも混じってて。
はい。
はい、
それだけだと全然予想ができないと
結構なんか、その、今見ると、なんか、あ、若さの力っていいなって
。子供の心に戻れるって感じですか？
そうですね。なんか、主人公がすごいまっすぐな子で。
ああ。まっすぐ主人公は好感持てますよね。
好感持てますね。で、宮野さんなんですよ、それがまた。
おう
面白くて、なんか。
もう、宮野さんはもともと、デスノート時代から、もう、こう、なんというか、うまさが、群を抜いていた。
雰囲気を持ってるんですよね、すごく。
はい。
うん、
もう本当に、キラの時すごいと思いました。あれで新人ですよ。
新人まあそうですね。うん。
まあ声優としては確かに、まああれです。俺も初見がデスノートだったんで、宮野さんは。 まあ、初見というか意識したのが、
そう、
この人誰だろうって気になったのがデスだったんで、
まあ、個人的には宮野さん大好きなんですけどね。
大好きです。
うん、あの歌手としても好きなんですよね。まあそれはちょっとあれですけどね。
うん、すいません、なんか中身は全くないんですけどね。
言っちゃいけないでしょ、それは。いいんですよ、中身がなくても。
でもちょっとね、やっぱり、うん、昔じゃないけど、うん、意外と隠れた名作とかありますからね、たくさん
ありますね。
うん、もうね、純也と結構古くなっちゃうから。本当にマニアックになっちゃうから。
いやでも言うて最近のアニメで名言を見つけるのって結構難しいですよ。
まあ、まず数が多すぎるっていうのもある。
そう
数が多いからすぐ忘れてしまう。
そうなんだよね。あの、僕もね、このラジオの前の準備しようとしてたらさ、こう最近のアニメで出した方がいいのかな、昔のアニメで出した方がいいのかなと思って名言探してたんだけどさ、全然思いつかないの。
やっぱ最近は数が多いから忘れちゃうっていうのも、それも一つあるのかもしれません、うん、もしかしたら。
ただ僕が問題なのは、昔のアニメで大好きだったセリフも忘れてるという。
いやそれはよろしくない。
いやでも、じゃあ、でもちゃんと一応メモしてきたんで。珍しく。メモ取る習慣はつけないとな。はい、そんなことはいいんだ。はいはいはい。ではでは、お次、行きませんか。
うん。ちょっと古いのだとね。
はい、
うん。古いの行きますよ。
はい。
はい。
あの、キディグレードっていうね、
お、
多分ね、知らないと思うんですけどね。
知らないな。
ロボですか？ロボですか？
ロボじゃないけど、まあ、宇宙とかそういう感じの話なんですけどね。
おお、うんうん、
あの、平野綾さんがね、デビュー当時に、いきなり準主役みたいなのをやってた時
の、やば、
作品なんですけどね。そこで出てくるね、アームブラストっていうね、人のね、セリフがあるんですけど、
はい、
うん、戦争がなぜ起きるか知らないんですか？正義の数だけ、正義が人の数だけ存在するからですよって。
おー、うん、やっぱり深いな、
結構これはね、これはね、なんかすごいなと。
もうそれはすごいな。
すごいでしょ。
いかんそのすごいなっていうか、そのセリフに釣り合うだけの立派なコメントができない。
いやでもこれ、いやコメントできないですよ、もうその聞いたままでしょ、だから。
はい、
でも意外と思いつかない、これは。
はい、
別にこれが別に主役の人が言ったわけじゃないんですけどね。
主役じゃないっていうのがまたすごいですよね。
多分あんまりね、これ分かる人あんまり知らないと思うんですよね。キディグレード自体多分知らないと思うんですけど。
いやでもいいセリフだ。
まあ今だ、あの続編でキーガーランドっていうのがあるんですけどね。
あ、キーガ
ー、そうです、あれの元ですね。
へ
え。キディガーランドで、あの、ま、前のそのキャラがそのまま出てくるはずなんですよ、
はい、
キディグレードの。ちょっとね、あの、まあ、あの内容的なものはちょっとねあれですけど、すごくね面白い作品だったんで、機会があれば、調べていただけると。なかなかちょっと結構、どうだ、もう10どうだろう、10年組以上前なのかな。
おお、
結構、
結構前ですね。
いやー、ぜひぜひ調べてみます。
意外とね、平野綾さんがね、若いのに結構ちょっと今と全然違うキャラやってますよ。
お
う、びっくりしますよ。
今だとあれかな、春日の印象が強すぎるのかな。
あ、もう平野、あの春日より全然前ですね。
今はこうやっぱり春日をやってから、だいぶこう春日の中の人っていう感じがついちゃったのかなと、
自分はそっちのキャラの方が印象が強いんですよね。
さてさて、またいい名言が揃ってまいりましたな。
ちょっとね、噛んだのがちょっと残念でした。
そこは気にしない方向で、
ちょっと編集で。
めこ
うわーうわーせこい。
いやで多分できないと思う。今の髪型は多分編集で
ん僕らは生放送で演技をしてるとき髪と戦ってるんですよ。ちょっとメディアンっぽく言ってみた。
いや編集しないですが大丈夫です。うん、そうですね。あとそうですね。なんだろうな。ちょっと結構古いやっぱ古いのなっちゃうんだよな。
やっぱり追っていくとそうなっちゃうんですよね。
やっぱり最近のやっぱシナリオがいいとかそういう風になってなんか映像がいいとかなんかそっちになっちゃうんだよなどうしても。
アニメで映像で勝負するなら映画見てこいって言いますけどね。アニメじゃなくていいからそれって。
それは一度目。頑張ってるから。
いやもちろん頑張ってるのは百も承知で言ってます。
承知で言ってんや。
いや一応ね。
ま、はい。
やっぱりあすいません。どうぞどうぞ。
いやなんかその辺はやっぱりアニメーター今すごい数人手不足って
言
われてるんで、
はい、
てかあんだけ人手不足であのアニメの数はちょっとね無理ですよはっきり言って、
だからその、うん、市場的にアニメ市場がもう急激にインフレでこう、うん、てか需要が広まりすぎてもう人が追いついてない状況ですよね今、
キャパオーバーですよねどう考えても、ま
あ、無理はっきり言ってね無理なんですよね現状。だってい
や本当にもう死にそうですもん、うん、試合のアニメーター
確かその昔よりはその、ね、あの機械とかいろいろね入って楽にはなったとは言いますけど逆にそれがそれでクオリティを求められるわけで、
う
ん、結局大変だっただけですもんねそれは。
それにそうやって大変な状況でも結構同じ人しか働いてないみたいな感じになってしまってますもんね。なんというかこう仕事量の分散がうまくできてない感が、
うん、
まあそれ一番濃く出てるのはまあ僕は声優だと思ってますけど、
うんうん、まあその分担の話を言うとやっぱその今最近だともう一社じゃないじゃないですか作ってるところが、
はい
はい、
いろんなところがやっぱ噛んでやっていくから、まあ、それが難しいところもありますよね、
うん
はい、
とか一社で作るなんてこと今考えられないじゃないですか絶対
ですね、
うん、昔は意外と一社か二社ぐらいでやれたんですよね例えばガイナックスとかでもガイナックスだけでほとんど作れちゃったりとか、
うんうんうん
まあ、実際はちょっと、まあ、違うんですけどもちろんそれはもう外資も入ってるんですけど、
うんうん、
ほぼそこで賄えれたんですけどねだからそのどうしてもやっぱその分担するからどうしてもやっぱいろんな、まあ、質を合わせるのがなんか質をすり合わせるのが大変だってよく言いますよね。
なるほど。やっぱりアニメ見てる側っていうか僕らってこう声優目指してたりだとか声優にめちゃくちゃ興味があるからこういうことやってるわけじゃないですか、
うん、
だからやっぱり、はいこう先ほどの話につなげるとこう声優の演技とか別にどうでもいいならこう俳優がやってる映画とか見ればいいと思うしっていう風にやっぱりなっちゃうんですよね。なんかちょっとイラッとくるじゃないですか好きなものだけどこうなんかおざなりにされると。
あ、そうですね、うん、好きな作品がアニメからやったってなって
そうそうそうい
ざ蓋開けてみたらなんだこれはっていう、そうそうそうそうよくありますから。確かに
そう声優とかも興味ある人たちからすればこのキャラはしっかりしてほしいとか、うん、このキャラは絶対違うだろうってなったらちょっとテンション下がるじゃないですか、う
ん、まあでも、まあ、それはまあ人それ感覚だから納得もね、その合ってるっていう人もいるだろうし、うん、違うなって言ってその、うん
まあ、それはしょうがないにしてもちょっと最近はひどいこれは力を込めて言わないといけない。
うん、まあ特にね、まあちょっと、うん、これはあんまりちょっとあれだけど、ね、声優じゃない人を使うこともあるじゃないですか。
はい。
はい、
うん、合ってればいいんだけど。
はい。
っていうのはあるじゃないですか。
そうなんですよ。あのちょっと僕は上手いかどうかよりも合ってるかどうか見るんで、
別にね、声優さん使っても使わなくても別にそれはいいにしても、
はい、
合ってないのにうーっていうのもあるじゃないですか。
なんかこうなんていうのかな、流行に乗らないとできないのかなっていう、ちょっと思っちゃう。
まあね、難しいところですけどね、
はい、
まあやっぱりね、儲けないといけないからね。
そうなんですよね。あの儲けないといけないって思ってて、で流行に乗るってちょっとおかしくないですか。流行に乗ってたらちょっと稼ぐじゃないですか。いや、あの知らない素人が言ってるからそうなるのかもしれないけれども、
まあ、大変なんですよね、なかなか、
はい、まあ業界ね、でもやっぱり流行に逆らってるものの方が目立つと思うんですけど、そこら辺どうなんでしょうね。
まあ、どうでしょう、まあ、どうだ、難しいとこですね。
難しいとこですね。
まあでもやっぱりなんか需要に応えるというか、やっぱり流れに乗るっていうのは俺は大事なことだと思いますね。
まあもちろんそれも大事だとは思うんですけど、こう完全に流れに乗ってたらダメだと思うんですよ。流れに乗りつつちょっと抜きん出たことをしないと売れないんじゃないのとは思うんですけど、
その辺、まあ、その辺区別難しないですか。
まあね、そうなんだけど、やっぱり完全に他の作品と同じって思われたら終わりなわけじゃないですか。
でも最近似たようなもんばっかりやから、どうしてもかすむ。
だから抜きん出たやつをやった方が今の時代は売れるのではないかと勝手に思ってます。
いやでもそうやと思いますよ。
まあその辺の結構ね、まあうまくやってるのはジョジョとかは結構うまくやってるんじゃないかと思います
ね。
うん、うまい。
だってジョジョってだって
面白い、めっちゃ面白い。
だって原作はだってめちゃめちゃ前じゃないですか。だって
はい、
で今作ってもあんだけうまくできてるわけじゃないですか、その流れに乗りつつも、
は
い、
やっぱりそれってこう流行に乗らないっていうのの最たる例じゃないですか。
だからそうするとあの原作壊しちゃうわけじゃないですか、やっぱり。
はい、
だからその辺ジョジョはうまくやってると思いますよ、ね、ジョジョもやっぱ名言ありますからね。
はい、名言の宝庫ですからね、あれ、
まあ、痺れる、憧れるもね、やっぱりあれ
はスキューッ
オラオラオラオラオラ、
あれはね、
か
やっぱりあれも声優さんにはだいぶ力を入れてると思いますよ、あれであんまりジョジョで声優でんってなったことは一回もない。
だからさっき言ったそのね、痺れる憧れるもなんか結構あの、
はい、
結構名言なんかテレビでやってたかな、なんか名言だからそこはもうすごくなんか注意されたかっていうか、すごい緊なんか声優の方すごいなんか緊張したとかなんかそんなような話を、
はい、
なんかそんな話をなんかしてたような気がしますよ。うまく
なんかやっぱり、あのジョジョの声優演技を終えてっていう記事がなんかニコニコ動画かなんかであったんですけど、はいはい、やっぱりなんか他の現場と違ってちょっと他の現場の感想と比べたらなんか熱い感じがしましたもん。
まあその熱さを伝えるっていうのがね、やっぱりジョジョの醍醐味っていうか、
はい、
ありますからね。
もうどんなに1話しか登場しないキャラでも声優完璧で演技も完璧でっていう作品だと思います、あれは。
まあ、
そういう点では僕はハンター×ハンターの昔の方もしたい。
だったね。
昔の方いいですね。
昔の方はもう声優完璧だったと思う。音楽も完璧だったと思う。
まあ、ハンター×ハンターだったら昔の方がいいっていう、確かに言うは言いますよね。
ちょっと今の。
まあまあね、今が悪いとは言わないけど、やっぱ比べるとねって言って感じですよね。
はい、ちょっとかすんじゃうかなって。
やっぱあっちを先に見るとね、やっぱりどうしても厳しい部分
も、ね、足りないですね、
っていうのは確かに、否めやないかなっていう感じはしますけど、頑張ってはいますよ、もちろん。
まあまあ、
その辺はしょうがないところですよね。まあ、
そうですね。あの言いたいのはもっと頑張れよって言いたいんじゃなくって、もちろん頑張ってるのはわかるからっていう、その先の話じゃないですか。そこら辺はもっと もっともっと熱く
大事なことやから
なってほしいです。
まあでもね、やっぱりね、まあ、アニメ業界やっぱ大変なんですよね、本当に。正直ね、まあ、分かってるからね、やっぱりその、うん、期待してしまう部分もありますしね、
うん、
うん、あとはね、もうあとはね、やっぱ名言出すにはやっぱりそのオリジナルのものをもう少し頑張ってほしいなっていうのは、ね、
そういえば最近アニメオリジナルってほぼ聞かない。
そうなんですよ。オリジナルをね、ちょっともう少しなんとかしてもらえないかなっていうのをね。
でもあれ、ローリングガールズってあれってオリジナルじゃないですか、今期の。
あれオリジナルなのかな。あと、アルドノアとかもオリジナル
です。ああ、オリジナル、オリジナル。
やっとちょっと出てきつつあるかなっていうところではあるんですけどね。
う
ん、
あ、そういえば昔のアニメって、こう原作あったけど、こうなんか途中途中にアニメオリジナルの話とか入ってましたよね。
だいたいその連載と同じ時期に放送してたアニメが多かったから、まあ、今だったらナルトとか、
うんうん、あ、やってますね今オリジナル、うん、
それがめちゃくちゃ面白かったりとか、
うん、まあね、例えばドラゴンボールとかでもね、あの漫画にないオリジナル、あのアニメの方オリジナルのね話が途中に入ってたりとか、
そうですね、
ありましたよね。まああれはちょっとね、まあ、あの追いついちゃうからっていうことかね、いろいろあったみたいなんですけど、もちろん結構あの時代って結構あの漫画と並行しててアニメがやってたから、
ね、なんかもうだいぶ連載してる漫画でも長期間やっちゃうと追いついちゃうんですよね。
そうですよね、だからちょっとね、あのアニメのオリジナルものを入れてみたり、それが意外とね結構ヒットしたりとか、あのちょっとドラゴンボールで言うとね、あの悟空とあのピッコロがあの車庫、あの自動車学校にいて、あの免許を取るとかいう話があったりとかね。
あ、そんな話あったんですか。
あの漫画には確かないはずです。でピッコロがあの帽子かぶってみたいな。確か話がありました。あれ面白かったんですけどね。
シュール。
めちゃめちゃシュールですよ。
いやー、あとまあ、長く続きましたな。いやー、もうまだまだ話せるよ、これは。
脱線しそうですよ、それもそのうち。
いや、もうすでに脱線はしてるんだよな。
だから結構、名言。
もうだいぶ前から脱線はしてるんだよな。
だから名言とか、名言からなんかかなりはその、アニメのその将来までなんか。
いいの、まあ。毎回こうやってやってるから。うん、
まあでもね、あの、やっぱり、ね、あの、みんなやっぱアニメ好きだからさ、
はい、
真面目に語っちゃうんだよね。
そうなんですよ、あの、真面目に見てたり、真面目に、こう本気で見てるからこそこういうちょっとどうにかしてほしいなっていう意見が出るわけで、
そう、あのね、
どうでもよかったら別に何も言わないんですよ。
そうなんですよね、うん、あの例えばね、今のやつが嫌いだからとかね、好きだからとかそういうことで言ってるわけじゃなくてね、
そう、
うん、やっぱね、あの本気で頑張ってほしいっていうかね、うん、いいものを見たいとかね、そういうのがあるから、やっぱり、うん、
そう、
うん、ちょっとその辺で神経になっちゃいますよね、どうせも。それはすごくわかります。
そうか、そう考えると僕あれだな、将来的にアニメに関われるかもしれないところに来てるのか。うん、頑張ろう。
まあ、うん、アニメ制作 してる人たちも別に適当にやってるわけじゃない
ですか。もちろん。
ああ、もちろん。
なかなかいろいろ大変なんですよね、本当に。
まあ大変なのをね、分かってる、自分もね、分かってるところがあるから、まあ、そこの中でね、頑張ってほしいなっていうのは、ね、ありますよね。
結構、作画ミスとかありますからね。
でも、最近の作画結構綺麗ですよ。作画ミスはちょっと見なきゃ分からないのが多いから。
なんか、ま
あ、それはしょうがない。もともとキャパオーバーのところでやってるからしょうがない。
お目に目、
まあ、でも最近のアニメは本当に綺麗ですよね。でも、
はい、でももうちょっとこう賢い手の抜き方してもいいかなとちょっと思う。あのアニメだと中抜きをもうちょっと汚くしてもいいんじゃないかなとか思ったり、まあそこは作画人の話なので。
わかりました。 ってちょっとね、まあね、結構ね、うん、いい時間になってきましたけど、ちょっと ね、
まだまだ話せるのに、
うん、まあね、まあちょっとね、あの新メンバーの方にちょっとな、ちょっと簡単な感想をね、あの話してみいただこうかなと思いますけど、安部さんどうでした、はい、今回ちょっと話していただいて、うん、
そうですね、いや割とこういう話ってめったにせえへんから、
そうですね、
楽しかったっていうのもあるし、うん、あとはやっぱり知らないアニメとかやっぱり今回知れたんで、ちょっととりあえずあの今シャーマンキング見てるんで、うん、見終わったら見ようかなって
シャーマンキングは結構あの主題歌好きだったからそこから入ったりしました、ね、
主題歌めっちゃ好きです、うん、今私49話まで行ったんで全64話
なんで、めぐみさんじゃないですか、
うん、いやいいですね、
あれもまだ耳に残ってるな、カラオケでよく歌う、
私も歌いますね、
どっちの方ですか、どっちの方ですか、よみがえれの方ですか、
僕人気の方なんですよね、
どっちも好きですよね、でも、うん、
どっちも好き、
どっちも好きですね、
いやいいです、とてもいい、う
ん、あの頃は
あったりするもんね、じゃあ今回楽しんでもらえたということで、
はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ上月さん、はい
はい、ですね、まあ、今回その名言という話のテーマで話しましたけど、割と真面目な話が多かったので
いつもはこんなんじゃないんだ
そう、ま、前 の, あの過去のものを、ま、いくつか聞いたりしてて、あ、こんな感じかと思って臨んできたんで、あ、今日真面目なやつだと思うね
たまにはね、真面目なこともやっておかないと、こう、視聴者さんの株がね、この、
ね。そう、たまには、たまには違うことをやらない。
そう、たまにはね。
うん、うん、流れに乗らずに。
過去のね、ラブライブの時は、ただで、はっちゃくて言いましたけどね。
そうですね、ラブライブの話されてた時はそうでしたね。
もう、ただ、ただ、ラブライブというか、ただ、ただ好きが出てたみたいな、みんなの。
うん、ああいう回もあるのよ。
うん。
今日はたまたま、今日はたまたまね、ちょっと哲学的なこともやろうと。ね、
果たしてやったのか。
いや、めちゃくちゃ哲学的なことやったじゃないですか。もう忘れちゃったんですか？
ちょっと覚えてないかな。
もう冗談聞きっすよ、もう。
なんなんこれ、ちゃんと。
まあ、まあ、
ちょっ
と言うなし。もうね、某国営放送でね、放送しても言うぐらいのね、クオリティ。
チームはないです。
チーム
は。はい、
ごめんなさい。
どうぞどうぞ、はい。
あ、これ僕まだ、僕の感想でいいんですか、
はい、
これ。はい、持ってかれちゃいましたけど。まあ、今回はあんまり、その、前に出るお二人さんがいたので、今日は控えめに来ましたけども、あんまり最近、その、いろいろ忙しくて、アニメも漫画も見てないんで。なかなか見てないんで、ちょっと落ち着いたら、改めて今日の話に出てきた漫画とかもそうですし、もう銀のサジとかもずっと見たいなと思ってるんですけど、見てない。
いいですよ、めっちゃいいですよ。
はい。
漫画人間
も。サガレン大好きだったんで、なんでいろいろ、まあ、今月、2月、3月はどうしても、いろいろと立て込んでるので、落ち着いたら、改めて見てみようかなと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。
ダンディーなコメントありがとうございます。
最後に、ゆりさん。はい。
はい、今回、新人で参加させていただいたんですけども。
ちゃうだろ。
いいだ。
新人だ。いいだ。はい、まあ、今回、新しいお二方とやらせていただいて、もうこれは、あれだね。大丈夫だね。これはもうなんとかなる、ね。
どういう意味ですか？なんとかなる？
いやもうこのノリで、もう大丈夫だなと思って。いやもう、いつも通りはっちゃけられるなと思って、だいぶ安心してます。やっぱりね、こう、ブレーキかけてくれる人がいると、ちょっと、あれだね。なんていうの？ネタに安心して走れるからいいね。上杉さん、ブレーキよろしく。
はい、わかる。俺、ツッコミ役なんですね。
いや、結構大役ですよ、僕のブレーキ役は。
ああ、わかりました。
あ、もう毎回暴走するんで。毎回脱線はもうお手物ものなんで。はい。はい、まあ、とにかくね、楽しかった。
楽しかったですね。
ごめんなさいね、薄いコメントで。
言うたらか、それ。
はい。じゃあ、締めよろしくお願いします、ボス。
はい。まあね、今回ちょっとね、ちょっと真面目な話も出て多かったかもしれませんけどね。うん。まあ、こういうの破壊もね、いいんじゃないかなと思っておりますけどね。うん。まあ、真面目というかね、ちょっと深い話もね、ちょっとしたかったなっていうのはありますんでね。うん、まあね、面白い話をしつつ、ちょっと深い話も今後もね、していけたらいいかなと思っております。
はい。
ではね、今回の放送はね、この辺で終了させていただきたいと思います。じゃあ上原さん次、あ、上さん、すいません、申し訳ない。
さすがかつきさん、もう最後持ってかれちゃったよ。
すいません、上杉さん、次よろしくお願いします。
はい、本日の放送をお聞きいただきありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。この放送は各週金曜日に更新させていただいております。コメントや応援メッセージなど、どしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、では次回の放送もお楽しみに。本日のお相手はアーティスト、
上杉と、
ゆーいと、
夏希でした。
また見てね。
また見てね。
アデュー。
I'm sorry.